一本の杖と題しまして、増田琴牧師より説教をいただきます。
主にある皆さん、美しい秋の朝の中、こうしてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。ご一緒に聖書の御言葉を分かち合いながら光をいただいて、光の中を歩むものとして進ませていただきたいと願っております。この後ご一緒に歌います賛美歌458番、信仰こそ旅路をという賛美歌です。これは日本のキリスト教会において長く歌い継がれてきた賛美歌の一つです。愛唱歌とされている方々もおられると思います。トーマス・リンチという牧師が作詞をされて、スイスのフォークソングのメロディーで歌われてきました。信仰こそ旅路を導く杖、弱きを強むる力なれば、心勇ましく旅を続けゆかん、恐るべきものはこの世になし、信仰こそ我が身の杖と頼まんと続くこの賛美歌です。このように信仰を人生という旅を歩むため、そして杖として繰り返し歌っています。この歌は山の多いスイスに根ざしたフォークソングとよく合った言葉になっています。歩きながら口ずさむことができますし、登山をなさる方はきっと杖を持って山を歩くときのことを思い起こされるかもしれません。歌いながら自分を励ましたり、私には人生の杖があると思い起こしながら歌います。しかしまた杖というのは、私たちが使わないで生活をしているときにはその存在に気づきづらいものでもあります。私の友人も股関節に痛みが出るようになって杖を使い始めました。そして自分が使い始めてみると、街を歩いていてもこんなに杖を使って歩いておられる人がいるということに気づいた、実は今まではそのことに気づいていなかったと話していました。確かにそうなのかもしれません。私たちが自分の足で立ち歩いていると思っている時にも、支えとしてまた共に歩く存在としている杖というのは何だろうかということを、今朝はご一緒に考えていきたいと思っています。旧約聖書の中で一番最初に杖ということについて出てくる人物はヤコブという人です。旧約聖書の中でアブラハム、イサク、ヤコブの神と言われているそのヤコブです。人生の後半になってイスラエルという名前を付けられた人でもあります。その杖は歩くときに体を支えたり、羊の群れを一定の方向に追いやったり、実用的に使うだけではなくて、さらにそこに一族を束ねていく象徴として用いられていきました。古代オリエントでは王が杖を持っている場合が多いのですけれども、その杖は支配権を授かっているということの象徴でもあったのです。そしてそこからさらに杖そのものに神の力というかパワーが宿っていると考えられてきたこともあります。これと関連すると思うのですけれども、現代でも医師の方が持っていらっしゃるシンボルマークとなっている蛇杖というのでしょうか、そのものがあります。これは杖に蛇が巻きついている図柄なのですけれども、もともとギリシャ神話のアスクレビオスという医学の守護神が持っているという杖で、健康や不老、長寿、不死などを象徴しているというふうに言われています。杖というのはそういうシンボルとして用いられてきたのですね。これらも元をたどっていくと、シュメールやバビロニア、フェニキアなどの 古代オリエントの神話に遡ることができると言われています。ですから旧約聖書の時代にもあのヤコブが羊飼いとして持っていた杖があり、さまざまな形でこの杖というものは象徴として用いられてきました。この一本の杖によって力と使命を与えられたのが、先ほどご一緒に分かち合いました出エジプト記に出てきているモーセという人です。旧約聖書中最も多く杖という言葉が出てくるのは出エジプト記です。旧約聖書の2番目の書物ですね。先々週にご一緒に分かち合いました出エジプト記の3章で、このモーセという人は燃える芝は燃えているのだけれども燃え尽きない、その不思議な現象の中からモーセよモーセよと呼びかけられる神の声を聞きます。燃え尽きない芝を不思議に思って近づいていったモーセは、そこで神と出会い、神からエジプトに奴隷として強制労働をさせられているイスラエル、ヘブライ人を解放し救い出しなさいという使命を与えられるのです。けれどもモーセはなかなか引き受けることができません。失敗を繰り返してきた自分の人生、そしてヘブライ人であることを知った後にそのヘブライ人たちを救おうとしてかえって傷つけてしまった、エジプト人のそのヘブライ人を使っている人を殺してしまったという、そういう罪も持っている人でありました。そこから逃亡してきたものなのだ、そして今は逃亡者として羊を飼っているに過ぎない、自分にはとてもそんな役割を使命を担っていくことなどできない、モーセはそう感じていました。尻込みをする、私は一体何者でしょう、もうそんな務めなど私の人生にはもうどこにもないんです、今こうやって生活しているので身を隠して今の生活で十分なんです、使命だとか大きな働きだとかもう私の人生には無縁だと、そう言っていたモーセに対して神は、私は何者でしょうと尻込みするその彼に、私はあってあるもの、どのような時にも必ず共にいるとご自身を表し約束されたのです。そして今朝ご一緒に読みました4章の最初のところ1節から5節には、その神様が共におられるということの目に見える印が与えられます。それがモーセが羊飼いとなって持っていた杖でした。神はその杖を地面に投げなさいと言われるのですけれども、地面に投げるとなんとその杖が蛇になるんですね。不思議な形です。そしてもう一度その尾っぽをつかむと杖に戻った、それが神様が共におられるというモーセに与えられた印でした。この杖はこのあとモーセの人生と使命にとってかけがえのないものになっていきました。目の前にエジプトから脱出しようとしてきたイスラエルの民がいた時に、葦の海、紅海が広がっていきました。その時にもモーセはその杖を力強く上に上げて、そうすることによって海の中に道が切り開かれていった。あるいは荒野の40年で水のない中、杖でモーセが岩を打つとそこから泉が湧いた。そのようにして杖によってモーセはたくさんの厳しい状況の中を神が共におられて、そこに必要なことを行ってくださるという印を行ってきたのです。それはモーセ一人のだけではなく、イスラエルの民がエジプトを脱出して荒野をさまよいながら神の民として生きていく上でのなくてはならないものとなりました。島崎光政さんというキリスト者の詩人がおられました。この方は生まれつき脊椎に障害があり足が不自由な方でした。最後まで杖を手放せないご生活でした。 20年ほど前にお亡くなりになったのですけれども、詩人としてたくさんの詩をお書きになって、それが詩集としてまとめられています。この方には杖という詩が何編もあります。その中にこういう詩があります。神様、あなたは私の足をこんなにお作りになりました。まるで曲がった松の根っこのようです。何かのコブのようです。近所の子供がよく尋ねます。やけどをしたのかい、いたずらしたのかい、いやいやと私は何時も彼らに申します。神様、あなたがお作りになったのだと答える以外に方法がありません。私は悲しゅうございますけれども、あなたは松葉杖をお貸しになり、私はそれを頼りに歩きます。杖は私を運びます。人より遅くけれども道の上を運びます。村の音楽会にも出かけます。友との別れには送ります。この杖は私にだけ授けたモーター、私にだけ、だから名札をつけません。こういう杖という詩です。私にだけ与えられた杖だと。島崎さんにとってご自身が使っておられる杖は歩くための補助器具だというふうにとどまりません。神様が与えてくださったかけがえのない支えというものだと。それは自分にとっては自分だけに授けられた神の杖だというのです。そしてその杖とともに教会に通い、ある時には障害を持つ方々への偏見をなくすための講演会の講師として全国を回っておられました。そのことによって多くの人が励まされ勇気づけられました。私に与えられた杖は、ある意味では私が支えられなければならない事柄であり、同時にだからこそ健康な時、それが見えない時には気づかない私の杖というものを気づかせてくれる、そういうものでもあるのです。さて、その杖を与えられてさまざまな印を行うことができる、そういう大きな力を与えられたモーセでしたけれども、それですぐそのエジプトから脱出させるというその働きを引き受けたのかといいますと、決してそうではなかったんです。モーセは執拗に断っています。断りに断っています。次に彼が言ったのはこういうことです。4章の10節以降、先ほどお読みいただいた箇所にはこう書かれていました。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。全く私は口が重く舌の重いものなのです。これは非常に意外な気がいたしますね。旧約聖書の中で最も人々に尊敬され知られている指導者はモーセです。ですから私たちはモーセというのは雄弁、弁舌においても力においても全てにおいて人々を導く指導者だったというふうに考えています。しかし実際にはそうではなかった。モーセは口が重い、弁が立たない、舌の重いものなのだ、そう言っています。もちろんこれは個人的に自分は話すのが得意ではないということではありと思います。しかしそれだけではありません。イスラエルの民がこれからエジプトの地を脱出していくときに果たさなければならない使命、エジプトの王ファラオのところに行って難しい交渉をしなければなりません。王との間で言葉によっていかにイスラエルのヘブライ人たちがそこから出ることが必要なのかということを訴えかけていかなければならない。そしてイスラエルの民、 すでにこの頃約60万人に上る人々がエジプトにいたと呼ばれていますけれども、その人たちをエジプトから脱出するということのために一つにしなければなりません。こんなに大きな大変な事業があるでしょうか。その人々に神の言葉を伝えて、そしてエジプトから導き出していく、そのことのために自分の言葉、それがどれほど大きな役割を果たしていくかということを彼は嫌というほど知っていたと思います。雄弁さが必要とされると思った、それは間違いありません。しかし神はモーセにこう言われました。一体誰が人間に口を与えたのかと問うのです。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。そこまで言われても彼はそれではと言いませんでした。誰か他の人を見つけてお使わしください。神はこのモーセに対してもう怒ってるんですね。怒って、そして神が言われたのはこういうことでした。あなたの兄アロンという兄弟がいるではないか。彼が雄弁であることを知っている。彼はあなたに代わって民に語る。彼はあなたの口となる。そう言われたのです。これは使命を果たすためにチームでいよう、チームで行おう、チームとしてその技を果たしていきなさいっていうことです。このあと確かにモーセは兄のアロンが人々の前でいろいろなことを伝えるという広報役ですねを担うようになりました。そしてもう一方でモーセのことを母がもうすべての子供を殺すようにと言われて、自分のもとに一生懸命隠しておいたそのモーセをナイル川に流して助けざるを得なくなっていった、その流されていくモーセのことを見守っていた姉のミリアムという人がおりました。このミリアム、ミリアムという名前はギリシャ語になるとマリアという名前なんですね。このモーセの姉のミリアムという人はこの60万人もの人が一度に出かけていくわけですから、最も弱い高齢であったり、あるいは病があったり障害があったりする人たち、子どもたちは後ろの方に行ったと思います。その中で人々と一緒に歩み、人々を励まし支え、今の私たちの言葉で言うと牧会の働きを共に担ったのがミリアムという人でした。この3人がリーダーシップを分かち合いながら、このあと出エジプトという非常に大きな出来事を行っていくのです。モーセが一人だけ自分で全てのことができて、伝えることもでき配慮もでき全てのことができるスーパーマンとしてやったのではない。口が重い、人の前で話すことを臆してしまう、いろいろなことに気づけないこともあるかもしれない。でもチームワークで一緒にやることによって必要なものは全て与えられる。モーセが行ったことは今日お読みしました最後のところに書かれていました。杖を持って印を行いなさいということなんです。この杖とは何でしょうか。それは神が共にいますということを表す技です。今も神が私たちと共に働いてくださっているということを印として表すことです。モーセに授けられ、委ねられたのは何よりもそのことだったんです。話せることでもなく、気が利くことでもなく、ケアでもなく、神が共におられることをあなたは表しなさい。信じなさい。そのことがモーセに委ねられたことでした。こうした出来事は新約聖書においても引き継がれていきました。先ほどご一緒に分かち合いましたマルコによる福音書の6章というところで、イエス・キリストは12人の弟子たちをチームでそれぞれのところに使わすのです。一人でではなくて二人でです。二人って微妙ですよね。相性のいい人だとお互い助けられると思うんですけれども、もしこの二人が 相性の悪い人だったらなかなか厳しいなと思うんですね。でも2人で行きなさいって言われたんです。これは大切なことです。つまり助け合わなければならないからです。そして人間的な相性がどうあろうとも神様の技をそこで行っていき、お互い同士がそこで助け合わなければ神の国を広めることはできない、そうイエス・キリストは伝えられたのだと思います。この時にイエス・キリストが言われたのはこういうことです。杖一本の他にあなた方は何も持たないでいきなさい。パンも袋もまた袋の中に金も持たず、ただ履物は履くように、下着は2枚着てはならないと命じられたと記されていました。持たざる者として生きなさい。私たちは何かを持っていると神の国、つまり神の愛を伝えようとするときに自分の持っているもので伝えようとするんですね。雄弁さがある人は雄弁で伝えようとします。自分に何か教えるはずの、教えるべき知識があると思うと知識で伝えようとします。けれどもイエス・キリストはおっしゃいました。杖一本以外には持っていくな。この時のこの杖一本とは何でしょうか。神が働いてくださる、その神に委ねる、神様に与えられているこの杖以外私を支えるものは何もないんだ、その信仰以外あなたは持っていってはいけない。自分ができること、自分の能力、私はこれがあるから、そうではないんだと。あなたが持っていくべきものはこの杖一本、それがあれば必要なもの、必要な知恵、必要な糧、それは行く先々であなたを助ける人が与えられるだろう。それをいただいて感謝して、そのことを祈り、平和を祈って、その地その地で神の愛を伝えてきなさい。イエス・キリストはそう言われたんですね。これは私たちに対しても言われていることだと思います。神の国というのは神様が私たちのことを支えておられるという愛のリアリティです。神様が私を見守っておられる、今この時も私を生かすように働いてくださっている、それをいつもは私たちが杖を使って歩いてなければそれを見失ってしまうように気づいていないことがあるかもしれません。見失ったり忘れていることもあるかもしれません。けれども私たちはそれを広めたり、あるいはそれを見失って本当につらい思いをしているときにもし手渡そうとするなら、私たちにとって必要なのは私たちの何かできることよりはむしろ私たちが神の杖に頼っているということなのです。神様がここで働いてくださることを共に祈りましょう。神様があなたに届いてくださっていること、配慮してくださっていること、病を得て今本当につらい思いをしておられる方々がおられることを覚えています。あなたに癒しの御手を述べてくださる、神様がそのように働いてくださる、そして最も必要な医療と介護が与えられるように、看護が与えられるように、その働きが働く行われるように杖一本を持っていきなさい、そう言われているのです。私たちの人生にとって与えられている杖は何でしょうか。私たちに与えられている杖というのは、この後ご一緒に賛美歌で歌いたいと思います。信仰こそ旅路を導く杖、弱気を強める力なれば心勇ましく旅を続けゆかん、恐るべきものはこの世になし、信仰こそ我が身の杖と頼まん、そのような思いを持ってこの1週間も歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。しかし私たちの現実にはそれが見えなくなり、あなたの沈黙だけが私たちを覆っているように思うことがどれほど多くあるでしょうか。愛する者が 病を得て今不安の中にあります。主よ、あなたが共にいて支えてください。どのようなことがあってもあなたが共にいてくださるならば、そこに道が開け、必要な糧が、知恵と力が与えられます。そしてそのことのために杖を持って祈り働くことができますように。私たちが使わされていくそれぞれの場には、そのような知恵と力を必要としている一人一人がいます。神様、そこにどうぞ私たちを使わせてください。私たちは今、愛する方がそのように私たちのために祈り支えてくださったことを思い起こしています。人生の中に超えることのできないと思えるような困難が起こってくるときにも、私たちはそのような祈りによって乗り越え、新たな道を歩んできました。神様、私たちがどうぞそれを携えて、このところから杖一本を持って歩み始めることができますように、信頼と力を与えてください。この杖は平和をもたらす杖です。ウクライナをはじめ、私たちの世界にはミャンマーで、あるいは香港で、さまざまな地で民主的な社会を求め、平和を求めて祈り続けている民がいます。日本の地で抑圧と差別や貧困からの解放を願っている一人一人がいます。神様、あなたの杖がそうしたところで平和と解放と自由とをもたらすものとなりますように、それを用いるものにあなたの知恵と力を与えてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。